ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。平成31年2月28日、安倍総理は総理大臣公邸で会見を行いました。総理はアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。
先ほどトランプ大統領と電話首脳会談を行い、2回目の米朝首脳会談の結果について報告を受けました。朝鮮半島の非核化を実践するとの強い決意のもと、安易な譲歩を行わず、同時に建設的な議論を続け、北朝鮮の具体的な行動を促していく、そのトランプ大統領の決断を日本は全面的に支持いたします。そして日本にとって重要な拉致問題については、昨夜の1対1、通訳を交えたの1対1の会談で、テタテの会談において私の拉致問題についての考え方を金正恩委員長に伝えていただいたということでございます。詳細についてはここでご紹介することは差し控えますが、その後の夕食会においても再びトランプ大統領が拉致問題を提議し、首脳間で真剣な議論が行われたと伺っております。次は私自身が金正恩委員長と向き合わなければいけないと、このように決意をしております。今後ともですね、拉致問題、そして核問題、ミサイル問題、こうした問題の解決に向けて日米でしっかりと緊密に連携していきたいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月7日にアメリカ政府の高官は記者会見を持ちまして、2月末にハノイで開催されました2回目の米朝首脳会談について、その背景説明というものを行いました。出席したマスコミの記者たちの中で、まず質問というものが集中するということがありましたのは、このトンチャンリにおける、トンチャンリのミサイル発射場の施設がまた復旧再建というような動きがあるではないかと。これはアメリカの民間研究グループの分析ということでありますが、その動きについての質問というものが集中いたしました。それに対してアメリカ政府の高官は、まず第一にですね、今トンチャンリの施設が稼働しているわけではないと、動きがいろいろあるけど稼働しているわけではないんだということを強調し、そして一体何の目的で、じゃあ今そのトンチャンリの施設をいろいろ動かしているのかと、 予定について、分析をアメリカ政府としてもしているけれども、その結論が出ていないと、まだよくわからないということを言いまして、そして、とはいえ仮にですね、トンチャンリの施設というのが、再稼働みたいなことになるのであれば、それはまさにトランプ大統領が言ったように、これはもう金正恩委員長に対して我々は失望すると、そういうことになるということをこの高官は強調いたしました。そして、金正恩委員長がですね、トンチャンリの施設を完全に破壊するということは約束していると、しかもそれをアメリカの査察も受け入れてやるんだということも約束しているんだから、早くそれを実行に移してもらいたいという、そういう点も強調いたしましたが、このアメリカの要求というのは、おそらく2月のハノイでの首脳会談の際に合意を見る可能性が十分にあったんだろうというふうに考えられます。しかし、今回はハノイの首脳会談では合意を、発表しないと、特に合意を作らずに、トランプ大統領はアメリカに帰るという、そういう選択をしたということもありますので、トンチャンリの施設については、特に何らかの動きがあったわけではないと、ただ、今回のハノイの首脳会談の前から実はトンチャンリの施設にいろいろ動きがあったということでありますので、それを考えますと、どうせ、トンチャンリの施設を、解体破壊するということになるならば、その前に動かしておいた方がですね、値段が高くなると、価値が高くなると、破壊することの意味の値段が上がるという、そういうことを北朝鮮が考えていた可能性というのも十分に指摘できるんだろうというふうに思います。この記者会見の中でアメリカの高官はですね、アメリカの観点からすると北朝鮮が衛星を打ち上げるということは、北朝鮮が約束していること、すなわち長距離弾道ミサイルの発射はやめると中止するということに矛盾するのではないかと、それを明確に言いましたが、これは今後やはりアメリカと北朝鮮の間で大きな争点になる。北朝鮮は衛星の打ち上げというのは、これは宇宙空間の平和利用ですから、当然権利があるという立場であり、一方アメリカはそれはミサイル開発、 ICBM 開発につながるわけですので認めないと、いうことでありますので、これが今後米朝間で争点になるということが大いに考えられる。またその点ではもう一つ争点になるだろうと思われますのは、ヨンビョンの施設に軽水路を今北朝鮮は建設しているというふうに主張しておりますが、この軽水路は平和利用に使うんだというのが北朝鮮の立場です。しかしその原子力の平和利用を今アメリカは認められないということでありますので、この点についても米朝間でやはり争点になるということが今後当然考えられるという話が言えるんだろうと思います。したがってまだアメリカと北朝鮮の間にはですね、非核化をめぐって技術的な問題を考えてみますと、相当多くの問題が残されていると、それをやはり実務協議を通じて少しでも解決していくということが求められていると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年12月8日に熊本県で行われた北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会における蒲島郁夫熊本県知事と溝口浩二熊本県議会議員からのメッセージをお届けします。まずはじめに蒲島郁夫熊本県知事からのメッセージです。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。本日は北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会に大勢の皆様にご参加いただき、心から感謝申し上げます。この講演会は人権教育の推進とともに、我々の直面している拉致問題について県民の皆様の理解をより一層深めていただくため、毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて開催しております。北朝鮮が平成14年の日朝首脳会談で拉致を認めてから15年以上もの年月が経過しようとしています。拉致問題は国家による極めて重大な人権侵害です。熊本県出身の松木薫さん、鹿児島県出身の増本瑠璃子さんをはじめ、いまだに数多くの拉致被害者の方々の帰国が実現しておりません。また拉致の可能性を排除できない方々は全国で883人、熊本県関係でも14人の方がおられます。これは極めて遺憾なことであります。平成26年の日朝合意を受け、北朝鮮は特別調査委員会を設置しました。しかし平成28年、北朝鮮側からは同委員会の解体および拉致問題を含む日本人に関する包括的調査を全面中止するとの発表がなされました。今年6月の米朝首脳会談において日本人拉致問題が取り上げられ、問題解決の方向に向かうことを期待いたしましたが、今だ何ら進展が見られない状態であります。愛する者の帰国を待ちわびるご家族の皆様も高齢となられる中、すべての拉致被害者の方々の即時一括帰国こそ、私を含めたすべての国民の願いであります。このような中、熊本県では人権教育啓発基本計画において拉致問題を人間の尊厳や基本的人権に対する重大な侵害と捉え、学校での学習や研修を通して日頃から啓発活動に取り組んでおります。お配りしております拉致被害者松木薫さんに関する資料、取り戻したい家族の絆は昨年12月に作成したものです。今後もさまざまな場面で拉致問題への理解を深めるために役立てていきたいと考えております。現在政府は若い世代に拉致問題への関心をより高めてもらうための取り組みに力を入れています。本日は県内の学校での取り組みについて報告される予定であります。 高校生の皆様をはじめ多くの若い方々には拉致問題に対する知識と理解を深めるとともに、拉致問題を通してあらゆる人権問題に正しく向かい合う姿勢を身につけてもらいたいと思います。本日は4名の方をお招きしております。まず内閣官房の拉致被害者等支援室長の西泉昭夫様からご挨拶をいただきます。続いて北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長の西岡努様にご講演をいただきます。また拉致被害者のご家族で県内にお住まいの斉藤文夫様、平野文子様のお二人には一日も早い帰国を待つご家族の思いを話していただきます。お二人には厚くお礼申し上げます。最後に、すべての拉致被害者の皆様が一日も早くご帰還され、家族の皆様と幸せな時間を過ごされることを切に願い、私の挨拶をさせていただきます。本日はご参加誠にありがとうございます。
続いて溝口浩二熊本県議会議員からのメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました県議会議員の溝口浩二です。本来でありますと坂田議長がここに来てご挨拶を申し上げるところですが、他の公務と重なっておりますので代表してご挨拶をさせていただきます。本日は淵上議員、それから松村議員、大平議員もご出席をなさっております。それから坂田議長の事務所のスタッフの方もご出席をなさると聞いております。代表してご挨拶をさせていただきます。本日は残念ながら恒例となりましたこの講演会、たくさんの皆様方ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。そして今日は内閣府から、そして西岡会長、そして被害者のご家族の皆様方、いつもの通りご出席をいただいてご講演いただきますことに心から感謝を申し上げます。またこの開催にあたりまして熊本県の執行部をはじめさまざまな関係者の方々にお世話になりましたことを心から感謝を申し上げます。今から16年前、北朝鮮が初めて拉致を認めました。当時私は市議会議員をさせていただいておりました。その時にもう本当16年前ですが、皇后陛下がのお言葉の中にこういう一節がありました。私たち皆が自分たち共同社会の出来事としてこの人々の不在をもっと強く意識し続けることができなかったのかとの思いを消すことができません。つまりこの拉致問題を本当に自分のことのように考えてくることができなかったというようなお言葉であったというふうに思います。今日は学生の皆さん方のご出席をいただいております。ある日突然自分の家族が、兄弟がいなくなる、そのことをぜひ想像してみてください。とてもとても辛い辛い日々を送ることになると思います。政治の最も大事なことは国民の生命、身体、財産を守ることであります。残念ながらこの拉致事件はそのことが日本国としてできなかったということを証明しているわけであります。だからこそ今政府は一丸となってこの拉致問題に一生懸命取り組んでいただいております。交渉は政府の方々、安倍総理をはじめとする政治家の方々が一生懸命やっていると信じております。では我々が何ができるかと言いますと、一つは北朝鮮に対して日本人はこの拉致被害者が一人残らず帰ってくるまで絶対に許さないというメッセージを発すること、もう一つは国民世論の喚起だと思います。そういったことを踏まえ救う会の皆様方とともに街頭に立ったり署名を集めたりという活動をしておりますし、今教育の現場でも子どもさんたちに 拉致問題を分かりやすく説明していただく、そのような取り組みも進んでいるところであります。このような取り組みは一刻も早くやめなければなりません。来年のこの集会がないことを心から私も祈っております。しかしながら、残念ながら全く帰ってくる気配がありませんので、今日のこの講演会を契機に、さらに北朝鮮に対して日本人として許さないという強いメッセージと、国民一人一人が自分のことと考えて、この拉致問題に真剣に取り組んでいく、そのような機会になればというふうに思います。土曜日の大変お忙しい中にご出席いただいた皆様方には当然分かっているお話だと思いますが、あえてお話をさせていただきました。本日は最後までご協力いただきますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
今週は昨年12月8日に熊本県庁で行われた北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会における蒲島郁夫熊本県知事と溝口浩二熊本県議会議員からのメッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。